の趣味ミスターコウキです。
はい、無趣味の土門九太郎です。よろしくお願いします。はい、でも飛んできたぞレシートが。
じゃあ今回は
最近見た映画、
最近見た映画、まあこれ
9月
先生ですね。
ミスター君見てないの？
見てないって自分
見てないって。
なんか見る時間がないんだもん。
待ち込み行ってるからじゃないの？
いやそうかもしれないけどさ
もう
なかなかね。
何その、まあ、こっち映画ばっかり見てちょっと精神的におかしくなってる。
じゃあ自分みたいがパパパって言って
るから。はい、お願いします。はい、
まずねクローバーフィールド。
ああ、破壊者、ね、
破壊者の一作目だよ。
映画館じゃないよ。続編も出てるもんね。
続編も出てるでしょ。もうやってるね、もう終わってるね続編ね。
だからそのために見たの？
ああ、そのために一応見たんだけど、うん、まあ映画館では見てないんだけど。
どうなのあれ、見たことないんだよね
クローバーフィールド、
うん、
面白かったわ。
あ、面白いんだよ。
面白い。だからあれ系だよね、あれと似てる感じ。
ゴジラ？
いやゴジラとかじゃなくて、まあゴジラにも似てる部分あるけど、
うん、
まああれクローバーフィールド破壊者っていう名前だったっけ。
うん、そのタイトルだよね、
うんうん、あれなんだっけな、タイトル忘れちゃって。前先生から教えられたなんだっけ、いやもう思い出せねえや。
まあいやいや、じゃあ
まあ面白かった
と、うん、あれ続編はなんか今度あれでしょ、違う視点でやるんでしょ。確かなんか密室な場所で、
もう要は
要はもうそのパート1で起きてる騒動の中でなんかどっかの狭いところで、
う
ん、
おお面白そうだね。いやちょっととにかく面白かったと。
おお、はい、
であとザ・ガンマンってやつ見たの。
あ、誰
これ、
ションペンの、
うん、
あションペンのやつね。
ションペンやっぱりかっこいいわ。
96時間の確かメンバーだよね。
まあそれとほぼ似てる感じなんだけど。
あ、そういう感じなんだ。
まあ見てあいいねっていう感じで終わった、うん、であとまあいいところ見たと。あ、ゲームまた見たんだよね。
ゲームってどっちのゲーム？
いやマイケル・ダグラスだ。
どうやって見たの？
いや DVD では借りれるでしょ、レンタル
で。あ、レンタルできるんだ。
レンタルできる。
あれレンタルあるんだ。
あるよ。
あれ結構貴重じゃない？
貴重。
多分ないよ札幌。
そうだわ。
ゲームないんだよ。
1本ぐらい置いてるでしょ。
いや置いてない。あれだって廃盤だよ確か。
昔知れたそのまんまで置いて
る。多分小樽ちょっと行ってみよう僕。
マジで？
やばい、明日行こう小樽。
やっぱゲーム面白いわ。何回見てもね、あの日テレビピッチャーの中で一番好きだな。
さあゲームやろうよカナダで。
じゃあゲームの話は今回あんまりしない
と。すげえ見て。
そんな感じ、ね、今回見たのは。
あ、そうなんだ、
うん、ゲームは本当面白い
んだ。いや見たいんだよなゲーム。あれ売ってないんだよ多分。アマゾンでちょっと検索してみて。
いや検索したんだよ自分も。高いんだよ、売ってなくて。
プレミア価格でしょ。
そうそう、プレミア価格ついてるから。
多分ねレンタルないんだ。ある
マジで
場所によるんだよね。
ちゃんと1個置いてるから。
小樽変なのあるんだよ。いや小樽ねそう小樽たまに掘り出しも、うん、あと札幌でも、
うん、
まあ蔦屋はあるんだけど、
うん、
今までは結構100円のところ借りれたんだけど、蔦屋、
うん、
がねもうちょっと知識をつけて、
うん、
値段を上げたんだよねその要はそこにしかない貴重な映画は。
え、マジで？
新作料金とか。
例えば何とか。
いやもうほんとティンクルティンクルキラーカンとか
なんか名前聞いたことある
な、うん、そういうなんかなんだろう、もうプレミア価格とかちょっと高めになってるやつ
は借りるのはちょっと高くしてるの。
ちょっと高いの。
嘘、いくらになってる。
まあだから新作料金で要は、まあ、5本借りたら1080円とかでしょ、
うん、
そので借りれるという。だからそこにしか置いてないからっていう、
うん、
そこにもゲームはなかったからね。
嘘。
だからちょっといや、まあ、これエッチのシーンある、うん、まあそんなわけで、うん、まあ、今度僕の見たいが、じゃあちょっとお願いしていいですか。
ちょっと今待って
る。はい、ちょっと今回は今までね、僕自分でツイッター書いてる時にもうね、ちょっとマイナス思考のツイッターだけじゃなくて映画の感想も。
5人ターガ
ー、あ、来ました。
これどうだったの。
じゃあちょっとね、かあ、じゃあ僕ちょっと言うよ、まあ、か僕がツイッターに書いたやつ、
うん、
まさかここまで前作とがっちりつながっている展開だとは、うん、本作品もまた面白かった。安藤正信演じた3代目、最後までつかみどころがないキャラクターも新鮮でよかった。そしてまさかのあの人、エンドロールの不穏な空気も最高だった、
うん、
いやこれね、前作見たら楽しい、うん、要は1見てる、あ、まあ、1って前作の1ね、2はなかったことだけど、
うん、
要はあのビートたけしが出てきたでしょ、うん、あの映像使われるんだよね、
う
ん、もうあの直後の話なんだよね、あの雨の最後の、うん、遅うでしょ、
うん、
もうあのあそこの直後の話から始まるの。
あの
後、あの雨降ってて、すごい雨の日で、
うん、
モッくんとかもいるんだよね、
うん、
だからバックトゥザフューチャーみたいな感じ、あの映像に現代のやつをちょっと足した感じのやつ、
お
今のその東出くんとかの子供時代が出てきて、
うんうん、
要はその息子たちの話なんだよね。
あ、
あそこの現場にいるんだよ、だから、うん、もうあの直後の話で、誰が順番に撃ったのかっていう、その要はあれ、ね、要は根津人抜もいたけど、うん、いや誰が誰を殺したかってよく分かんないと、身内側は、うんうん、でそれをまあ知るために、まあ、その真実を知るためにそのいろいろ探りを入れて復讐劇をまた同じようなことやると、うん、っていう話。なるとね、楽しめると思うよ。ワン見てたら。
後味は悪い。
あと、まあ、エンドローの不穏な空気、まあ、5人だからね。ハッピーエンドではないよね。なるほどね。でもよかったわ。して、あの人も出てくるよ。まさかのあの人。
誰？
これ、いや、ネタバレしていいのこれ。
いや、ダメだわ。
言わない方がいいと思う。
言わない方がいい
ね。これはね、これはね、驚いた。これは驚いた。だってないんだもん。キャッチボール。あの、この人なんでこんな出てくるのって。
分かった。じゃあ、うん、13の選択。
あ、これね。あ、13の選択ね。
これもうちょっと。
これちょっとね、カナルでやろうかなと思ってるけど、うん、これの面白いところは、簡単な魅力。なんでこれがおすすめしたいのかというと、うんうん、あの、なんだろう。電話、あれみたいな、そうみたいな話なんだよね。一見ね。うん、もう自分がもうどん底に落ちるんだよね。まあ、今の僕みたいな感じかもしれないけど。どん底に落ちて、うん、ある日電話来るんだよね。見知らぬところから。うん、したら、まあ、電話の、まあ、もう古い携帯ね、ガラケーみたいなで、うん。で、まあ、あることをしたら、まあ、何ドル振り込みますっていうこと。うん、最初なんだっけな。一番最初なんかね、ハエを殺したら、車の中に乗ってて、かな、うん、車の中にいるハエ殺したら、100ドルあげますとか、うん、そういう話なんだよね。で殺すでしょ、まあ、ハエいるから。
ハエが、自分の車に乗ってる。
うん、そのハエ殺したら 100ドルあげますって。うん、じゃあ殺して。
う
ん、
でどうやってもらえ
る？だから銀行も振り込まれてるんだよね。うん、じゃあ次、まあ、2つ、13の選択だから13個あんだよ。うん、じゃあ13、次2番目いきます。うん、そのハエ食べたら1000ドル、500ドルあげます。
そっから繋がってくるの、どんどん。
そうで13までね。13しかないんだよ、でも。13までいけばゴールなんですよ。もう全てが億万長者になれる。
でも2つ目でもうハエを食べてくれっていう。
うん。でももうあそこで、そこはハエのやつ終わってから、うん、さあ次は、次から本番ですみたいな感じ、うん。そっから要はやるかやらないか。
でも次は3番目になるんだよね。
そう、3番目だけど、次からはちょっと本格的に始まりますよ。
1には使用期間みたいな感じで、徹底的に言えましたら。
うん、そっから、ね、うん、で、うん、まあ主人公は選んで、でもこれは条件としては人は殺さないと、うん、そういうなんか恐ろしいことはしないと、うん、けどっていう話、うん、もう13の選択はもうひどいんだもう分かるんだけど、もう笑うぐらい急にもう無茶なこと、もうここでおしっこしろとか、そういう変質者の役をしろみたいな。
もう伝わってきた。もうそれでも。見てえな。
もうこれね。
いや、こもう十分伝わりました。
いや、もう次は、これはいいよ、だから。
鬼はさまよう。
鬼はさまようね。うん、鬼はさまよう。そこ、順番の方がちょっと、そっか、ちょっと今、あ、鬼はさまよう。あ、どんな映画だったっけ、もうちょっと鬼はさまよう、逆に忘れたぞ書いてないぞ鬼はさまよう、韓国映画だね、うん、忘れちゃったわ
じゃあ次いきますか、
はい、
マザーズデ
イ。あ、マザーズデイね、マザーズデイ、マザーズデイ、マザーズデイ、あれこっか前、え、あれマザーズデイ実はやつか、じゃあ、あのサクラメントか、ちょっと今こマザーズデー覚えてないけど、あ、
何系、
あれだ、おかん、あれだ、思い出した、パッケージが、ちょうど DVD のジャケットの、まあ、女の人なんだけど、ゆりかごを揺らせての主人公の女の人なんだけど、うん、でもなんか、ファニーゲームみたいな感じ、急に来るんだ、うんうん、マザーズ、その要は、まあ、違う家族、まあ、主人公たちの家族がそのある日家に住んでましたと、うん、して、まあ、その家に住んでて、まあ、月はそんな長くないんだけど、うん、である日突然、うん、銀行強盗した兄弟が来るんだよね、うん、その家に、ここ俺んちの俺らの家だよ、何やってんのって来るんだよ急にしてお母さんと妹も来るんだよね、うん、その後、うん、俺私たちの家だよ、何これ、なんでこの人たちいるの、うん、って言って でもじゃあまあその犯罪を犯してるから逃げてきたんだよね、銀行強盗して、うん、お金はあるし、でも隠れ家にしなきゃいけないから、自分家だけど、なんでお前らいるのって話になって、まあ、家族側も「え買ったのにここ」ってなって、まあ、最初その風ってなんかね、そ話はそういう風になんだろう、まあ、要は急に来た古い家の家主たちが来ただけなのかなと思いきや、実は主人公たちにも裏があって、でもちょっとね、ある悪いことしたの、着服してたの、そこのちょっと過激あれ、いや一方的に悪くないんだよだから、っていうその悪者だと思ったのが一方的に実は悪くなくて、主人公たちもどう悪いっていう、どっちも
面白そうだけどね、
ちょっといや面白い面白い、なんだろうこの感覚っていう、
韓国映画、
いや、いやもうがアメリカゆりかごゆらせてのちょっと美人だった、お母さん
ゆりかごゆらせての人ってまだ若い、
もう40、50代じゃないかな、
でも綺麗
綺麗綺麗だよ、もうパッケージはその女の人がね、主役じゃないんだけどその人が、
はい、新作まだ、
いやもう全然100円借りれるよ、
フューチャー&パスト、
ああもう一回ね一応見とかないと、あみそくんにそうだあれあげるわ、よいしょ、
フューチャー&パストはいいわ、
いやちょこれあげる、これ見れるよ、ダウンロードしたら見れるカード、
本当に、
うん、心でもダウンロードできる、携帯でも見れる、まあまあそれいいよ、その映画見れる、フューチャー&パスト、
なんでその
え
なんだ
ろう、いやもらったのあげるよ、
見れ
る
の、
見れる見れる、まあそれはいいよ、いやその話はいいや、じゃ次
ミッドナイトラン、
あミッドナイトランね、ただねこれ僕ちょっとほらもう8月からちょっと思考がおかしくなってるから、うん、今これ感想としても今現在の思考では残念ながら没入するほど楽しめなかった、ロードムービーとして面白いんだろうなとは感じつつこの感覚は悔しい、 年内までにはまた見たいと、吹き替え版で見たいと書いてる、うん、そう字幕なんだよね、今あのロバート・デ・ニーロで、うん、面白そうなんだよ、
いや昔自分も見て昔好きだったすごく、
なんか見たいな、これ多分金的さんもなんかすげえおすすめしてたよ、うん、はい、
フィリップ君を愛してる
これもう一回
何回目
いやこれ落ち込んだ時見るんだよね、やっぱりすげえわ、すげえわみんな、やっぱりあのビジネス界でちょっとのし上がるシーンが見たかったんだよね、やっぱもう IQ 高い人が、うん、もうふざけたのし上がり方うまいなって、
スタンドアップ、
はい、これね金力さんが実は勧めてくれたんだよね、うん、だいぶ前にね、うん、もう嫌な人いっぱいいるよって、嫌ないじめいじめそのまま、ね、いじわるとしていっぱいいるよって、見たこれも見たんだけど、うん、まあ要はなんだろうね、炭鉱に女の、あの要はジュリア・ロバーツじゃないや、あのシャリーズ・フェロンが、要はもう町がもう不景気なのさ、でも働くところないから父親と同じ職場でもある炭鉱で働くんだよ女の人が、うん、でも炭鉱で男だらけだからやっぱりいじめとか性的セクハラとかもいっぱいあるんだよね、うん、それを受けながらもう、まあ、働くとこないから頑張って働くんだけど、うん、最後は法廷パートになるんだよね、うん、その要は裁判、うん、もう要はクビになるからなるんだよね、うん、セクハラしたからどうにかしろとかうるさく言ってたら、うん、やっぱ男社会だから、うん、でそれをウッディ・ハレルソンが弁護士として出てきて、うん、一緒に立ち上がって、うん、で父親も炭鉱側の意見なんだけど、うん、やっぱ おめえ娘だし最後はちょっと心をね、うん、揺さぶられるって、まあちょっと感想を言います、後半は藁の犬並みの復讐劇と思いきやまさかの法廷もの、法廷パートはウッディ・ハレルソンが味方で安心した、この頃のシャリーズ・ゼロンは美人すぎる、逆に腹が立ったのはタンコフよりもあの太った黒髪女最後まで立たないかって書いてんだけど、うん、要はなんかみんなさ最後さ感動したら立つでしょ、うん、男も立ったんだよねみんな、そのなんかスピーチとかしてた、うん、してなんかね元一緒にな女に同僚で女の人いたんだよね太った、うん、そいつだけ立たないんだよね、うん、映画であれなんか最後に立たない、要は男社会でももう満足してるみたいな、他の女の、ねね、同僚立ってるのにそいつだけ立たないっていう、うん、なんかね嫌な感じだなっていう、
これどのぐらいの前の映画かな、
いやこれも2000年代じゃない、うん、もうシャリーズ・セロンの美人すぎる時だから、
うん、コラテラル、
あこれもストレス発散映画だよ、
これトム・クルーズ、
トム・クルーズ大好き、もうねやっぱり一夜の話だからさ、 タクシーの運転手。
ヒルズ・ハブ・アイズ。
はい。これ感想、人間様以上にここまでドッグミート大活躍の展開に驚いた。主人公が覚醒するまで長かった。そして両家族の子供たちを見ているとどちらも被害者なんだなぁとにもあるらしいが、残されたあの子供たちや双眼鏡のとの争いになるのかなって、あ、分かった、これあれだね、よくあるホラー映画だね。なんかさ、もう要はキャンプ、なんか車で移動すんだよね、大家族っていうか、うん、家族がして車が故障してさ、うん、怖い家族でしょ、田舎まで、うん、そいつに襲われるって話で、犬が活躍するとペットの犬がまあ大活躍する、人間よりそういう相手を襲ったりするの犬なんだよ。
これ面白い、
まあまあ見ない、これ有名作だから、まあ見るには当たる作品じゃない。
特捜部9檻の中の女。
ああ、これ今新しいのは記事のなんだかって檻なんだかな、うん、今檻じゃないか、なんか今記事新しいの出てるんだよね今 DVD、うん、これあれドラゴンタトゥーの女、
うん、
の、 あの原作の人の話で、うん、まあ映画の数では動機の表現の仕方が美しく静かで良き映画だったが、日本語吹き替え版で見たかった。ないんだよねこれ、新しいやつも、うん、1週間レンタルしたら記事殺しだ、新しいやつ、うん、もう借りてこよう、記事殺しも日本語吹き替えはないようだけどさって、うん、監禁犯罪者のもたくさんある中最後まで見入ってしまった、うん、まあ監禁殺ね、監禁者だね、あの要は行方不明に、
これってエロい感じ、
エロないね、もう怖いやつだね、もう最後は、うん、そうみたいな感じ、これも、
これも
犯人を要はもう監禁してる側の視点と、うん、誰かが監禁してんだよね常に、
うん、
であの空気を、空気のなんか、あ、なんだろう、空気をいじってる、
空気をいじる、
なんだろう、その、ね、閉じ込めて、うん、ドラム缶じゃないけどなんかその空気圧というかなんかその気圧を扱って、うん、もう相手をこう弱らせるパターン
だ、
ね、
嫌だな、なんかサンゲリア、
はい、日が出ている、サメとゾンビのあのシーンを見てからこれはアメリカゾンビを意識せずテーマは違うのだなと感じながらも最後まで見入ってしまった。ゾンビワールドの幅を広げた功績が大きいが、自分はロメロゾンビの方が好きなので好きなのだなと改めて実感した。確かねこれね、うん、要はまあ明るいところで、まあ、ゾンビは動いてたり、うん、まあ、ゾンビはあのゾンビは食べ物、人間以外も食べるっていうの、うん、サメを食べんだよ、戦、うん、生きてるサメを、そういう戦いがあったりとか、
うん、
ちょっとなんかアメリカゾンビとはまた違うのかなっていう意味だねこれ。
日本で一番長い日
ね、これはそうだね、もう本当あの新しい方だね、テレビでやってたやつ、
あ、どう、
いやこれ、これもなんで見たかというと、沖縄決戦をこれ買ったんだけどさ、うん、これを見たかったんだよ、これを見る前にこれ見たかったんだよ、これは有名なんだよね、
うーん、
沖縄に今 DVD 渡してるけど、これ映画なんだけど、沖縄が舞台の、うん、要はプライベートライアン並みの迫力の日本映画と言われてる沖縄決戦を見たいから、ちょっと今歴史を知る上でもっていう見ただけ。
おお、なるほど。これこっちは見たの、沖縄
決戦。いや、まだ見てないんだよね。これも岡本喜八の方の長い方、日本で一番長い日じゃなくて、新しい人原田監督の方の見てるから、ちょっとねまた違うんだけど、はい、そんな感じです。
ウルフ
、まあ覚えて、
ジャック・ニコルソン、
あ、なんかあったけど覚えてないよ。
ありました。ラビリンス、魔王の迷宮。
ああ、これはあれだね、吉木さんがラジオでおすすめしてたやつだ。
へー、
とにかくパペットたちのクオリティの高さにびっくり。騙し絵最高。ネバーエンディングストーリーよりも好きかも。アリスのような世界観だけど、主人公の女の子も想像してたより大きく、逆に新鮮味があった。うん、デビッドボーイかっけーって書いてる。まあ確かにね、大きいんだよね女の子、主人公のこういう、なんだろうね、ファンタジーものなのにアリスみたいな世界に巻き込まれるんだよね、
うん、
けどでもちょっと大きいんだよね、
うん、
まあ、それがなんか逆に新鮮に当時は感じたんで、あとパペット、うん、CG じゃなくてそのパペットの動きがすごいリアルだっていう話だね。まあ、見る分には価値あるよ、ね、うんうん、
復活の F、
復活の F ってなんだっけ、復活の F って
多分フリーザーだと思う。
あ、そっちか、ドラゴンボールか、うん、まあ
テレビでやってたんですよ、自分
で。いや、ちょっとがっかりしたかな、 なんかね、うん、見なくてよかった、まあ見てよかったけど。
いや、まあ、まあ、まあ見ていいと思う。
テレビで見る分にはいい、あれ映画館で見るとちょっと、
いやちょっと
切ないなと思うか、ん、な、うん、
ちょっともうおふざけも入ってるしね。
うん、もうフリーザーはね、うん、生き返り方とか、うん、
でやっぱ見たけど、あそこにあの神様だけ猫みたいな破壊の神みたいな、
あビルズ
様、うん、ビルズ様もいたよね普通にね。いたね。ビルズ様もいるからなんかフリーザの圧倒的さがもう感じられないし、
ね、そうだね、もっと上の存在がいるから、うん、
なんかだからなんだろうな、
うん、うん、
そういう点がちょっと痛かった、まあ、トゥインクルトゥインクル
さっきのやつ
だ
これね、まあ、精神疾患を扱った作品の中でも、これはまた世に残すべき名作、うん、人間って本当壊れるよって書いてる、日本語吹き替え版で見たかったって書いてる、これはもうあの、まあ、戦後ベトナムかな、うん、戦争後にある病院というかそういう場所は病院にみんないるんだよね、うん、この心病んでる人たちが、うん、でも階級は高い人たちなんだよね全員、うん、いる人たちは。でもまあ心病んでちょっと精神病んで、ね、知能もちょっと崩壊してて、うん、なんだろう、子供帰りしてる人もいれば、うん、なんか変な格好してる人もいて、うん、まあ、そういう人たちが暮らしてる施設なんだよね、うん、での話 でちょっとね、あの要は状態が良い人が街に出るんだよね、うん、お酒かなんか飲みにでいじめに遭うと、うん、その街の連中不良たちに、うん、でそれを助けに行った主人公はいるんだけど、うん、主人公は特に何も見えてないんだけど、特に何もその外傷的に変な感じはしてないんだけど、うん、実はもう主人公はその助けに行くんだよね、そのいじめられてる不良たちから守るために、うん、で実は主人公は変身しちゃうと化け物の目が強くなると、うん、っていう人でっていう話。
これジャンルなんの？
戦争、うん、なんか被害もんじゃなんだ、アクションではないし、なんかランボーとは違う、うん、ああいう感じのなんだろうね、
うん、
心読んだ人の病んだ人の話か、
うん、ちょっと待ってよ、
はい、グノシ
ー、 B モンキ
ー、ああ B モンキー、これもさ、だからこれあれだね、うん、このあティンクルティンクルもそうなんだけど、うん、あのそのさっき言ったツタヤの高いやつで借りてきたやつだね、うん、もうだからそこにしか置いてないよみたいな、うん、B モンキーも確かに安いんだけど、あのブルーレイじゃないや DVD、うん、B ボーイ、ちょっと待ってね、いや B ボーイじゃないや、
B モンキーね、
B モンキーどうだ、あった、どこだ、 B モンキーどこに書いてあったぞ、ちょっとあった、感心して最後はそれなりに、あ改心してそれなりに最後はそれなりにハッピーエンドという成功例はあまり見たことがない。恋愛要素としては男女ともに愛情がぶれてないのが安心して見ることができた。あとストーリーが面白いかと言われると過去に…てんてんてんって書いてある。要はあれだね、最初悪い悪さしてる3人組の男2人と女1人だったんだけど、うん、その女の人がね、いやモンこの B モンキーっていう女の子なんだけど、うん、まあ、改心して、まあ、誠実な男の人と付き合い出すと、うん、でも元やっぱ悪い男、まあ、悪い女だから、まあ、悪いことした女だから、うん、そっちの世界に戻るんじゃないかっていうその葛藤、
うん、
で不安にながらも要は恋愛していくって話、うん、で最後は思ってるハッピーじゃ、それなりにハッピーエンド、
あじゃあ今の先生が見たいパターンだ、ハッピーエンドの方がいいんでしょ今の先生は、
それなりにハッピーエンドだからね、うん、そう大団円じゃないか、ちょっとねモヤモヤしたよ、
ビキニカーボッシュ
いやこれねこれは
エロい、
まあ、これはまあ下品でコメディ色の強い作品と思いきや、主人公は中途半端に真面目だし、経営絡みのトラブルもほとんど起きてないし、自分の期待度としては消化不良で終わった。経営、学業、性欲どれも重点に置くかでもっと楽しめたかもとかで、どれ、うん、これねエロはあるんだよね確かに、
うん、
エロはまあ確かに、まあ、主人公はなんか単位が、まあ、大学生で単位が欲しくて、うん、単位が足りないと、それ卒業できないと、うん、ただそれだったら経営学にいるから、うん、この洗車場を売り上げ良くしろと、うん、そしたら大学良くしてあげるよみたいな、卒業させてあげるよみたいな、
うん、
で主人公考えてるのは、いや女の子使って ビキニの格好させて洗車させれば儲かんじゃないのって、
うん、
でやって普通に成功するんだよね、
うん、
もうないんだよだからトラブルが、
うん、
特に成功するんだよ。まあエッチなシーンもあるよ、それはおっぱい見えたりとか、成功するの何もないんだよ失敗が。
マジか。アウトレイジビヨンド、
これはまあね、
これまあいいかあ、サクラメント死の楽園、
あーこれね、これはこれイーライロスだな。予備知識なくイーライロスの名前で 見入ってしまった作品だが、900人以上亡くなった、これ嘘なんだね、以上亡くなった実話とは、映画でこのレベルなのだから実話なら人間が横たわっている光景と考えるだけで点々点。そして妹役と教祖役は特に良かった、潔すぎだよって書いてある。
これイーライなの？
イーライだね。
監督？
監督ではない、なんか制作かお金出してんじゃないかな。
へ
え。なんだろう、これ宗教だね。宗教の取材に、うん、要は妹、これ出てくる妹なんだよね、妹を助けに行くんだよね、
うん、
助けにというか取材がてらその妹もいるから、まあそのね、ある宗教の、まあ、森でやってんだよね、
うん、
まあ、そこに取材がてら行ったら、まあ、その宗教やってる人たちも受け入れてくれるんだけど、
うん、
その中でトラブルが起きて大殺、これ実は、まあ、実はなんだけど、
うん、
多分ね正式にはなんか書いてたはずだなって。あ、167人って書いてる。そう、167人が殺される。本当にね、その宗教の自殺するんだよね、みんな、
うん、
集団自殺、
うん、
っていうような話。
あ、なんかイーライ・ロスはね、脚本制作だね、これね。
あ、脚本制作、そうなんだ。
監督はタイ・ウェスト。
タイ・ウェストなんだ、
うん。なんか面白そうだな、これは。面白かった。
まあ、実はの、やっぱ力入れてるから、ね、映画の、まあ、でもびっくりすることはいっぱいシーンあったね。
スーパーガール、ワン、ツー。
あー、やっぱ可愛いよね。もうそれしか感想ないよ。もう癒しだよね。可愛いよね。
じゃあ、ちょっと飛んで、はい、9月に見た映画ドラマ中1って書いてあるけど、ブラックハッカー。
ああ、これね、これフールだね、
うん、
まあイライジャーウッドを見たかったね、要はその、うん、あれを見たらグランドイリュージョンで、
うん、
ラドクリフ君を見たからイライジャーウッドは大丈夫かなと思って見
た、
うん、
気になる。どうだった、大丈夫だったんして。
いや、ちょっと待ってね、これ言うよ。映画ザ・インターネット以来の、まあ以来ネットの怖さを再認識できた作品、ストーリーや演出に関してはどんでん返しもあって、最後は緊張感を持って見ることができた。最後まで、
うん、
イライジャウッドも良かった。嫌気がさしているジルの心境もより知りたかった。これね、本当、うん、ザ・インターネットだったでしょ昔、
うん、
もうサンドラ・ブラックの、
うん、
あれみたいな感じ、
うん、
インターネットって怖いよっていうのを教えてくれる、
うん、
ねえ、まあ要は主人公も結局主人公ははめられる、なんだろうね、芸能人に会えますよっていうなんか抽選で当たって、なんかとらホテルに行くんだけど、
うん、
ラスベガスかどっかの、
うん、
ね、行ったらはいいが、その芸能人の女の子がすごい性格が悪いっていう、なんか誰かネットの忠告を受けて映像まで見せられて、
うん
うん、さあ、そのなんだろう、映像を見せてくれた人の言われるままに行動して、なんか、なんか被害が大きくなってくる、
うん、
でも実はスーパーハッカーがいたと、
うん、
だ主人公がスーパーハッカーなのか、まあ、誰か周りがスーパーハッカーなのか、敵がスーパーハッカーなのかっていう、誰かが操ってるんだよ、
うん、
で誰かが分かんない、最後まで分かんないの、
うん、
まあ面白さあったよ、
うん、
はい。
じゃあ次、
はい、
All you need is kill。
これをテレビやってたよね。
やってた？
やってた、やってた。まあこれはギャグだよね。
まあ面白いのは面白いよね。
ああ、やっぱね、笑いとして見るの楽しいよね、
うんうん。クラッシュクローネンバーグ版。
あ、クラッシュね。
うん、これって
あミスターゴキの好きな部屋解禁ニューマスター版ね。
え？
部屋解禁、部屋見えるよ、
うん。
このエロスを理解し楽しめる年齢に達してしまったのか、うん、それとも自分のもう過去に衝突事故に巻き込まれたことがあるから求める感覚がわからなくない。そして登場人物の女性たちがとにかくみんなエロかった、
うん、
プレミア価格化はしてますと。
お、
ね、これはもうあれ要は主人公でクラッシュって、まあ、
これ前見たことあると思うんでね、
交通事故とかあって
エクスタシー
みたいなやつ
でしょ。
もう、うん、そういう話だね。
はい、これは 女子大生恐怖のサイクリングばっか何これ
これ発掘映画だね。
これエロいの？
いやエロくはないよ、うん、タイトルだけでは期待できない作品、うん、だがこのこれはツタヤの発掘した作品と半信半疑になりつつ鑑賞、伏線もちらちらと、全員怪しい登場人物たち、興味を最後まで持続させてくれるお見事なサスペンス映画だったと。
おお、なんか面白そう。
要は主人公たちが自転車、女の子2人なんだけど、うん、大学生が、うん、サイクリングの旅してんだよね、うん、して1人の女の子が行方不明になると、うん、でもう1人の女の子がその女の子を、行方不明になった女の子を探す、うん、けど、まあ、誰も知り合いいないし、町の人も、町っていうかもう村なんだけど、うん、みんな怪しい、うん、何が真実か分かんないけど探しながら最後は犯人がいると、うん、でも伏線も張ってあると、う
ん、おすすめ。
まあ見る分には全然いいよ、日本語吹き替えあったし、うん、確か日本語吹き替えあった、うん、まあ昔のサスペンス映画だね、うん、うん、面白かったよ。
昔ってどれくらい前の？
いやこの映画自体はもっと古いよ、70年代の映画、面白かった。これ
ギバ
ー、あー記憶を継ぐもの、うん、カラーオブハートやダイバージェンスなどの世界観によく似ているなと感じず、最後まで飽きずに見届けることができた。ただ管理社会といえ SF だねこれ、うん、主人公を含めた人間関係が希薄すぎて 誰にも感情移入ができなかった、残念だ。なんだろうね、最初は主人公などっかの星なんだよね、うん、で、まあ、そこはもう管理されてる社会でもう犯罪も一切起きないと、うん、何にも起きない。してある、まあ、みんな就職とかも生まれてからもう決まってるんだよね、生まれてからもやることも決まってると、うん、でも白黒なんだよね画面はずっと。で主人公と名乗る主人公と名乗る主人公が、うん、まあみんな就職、ね、決まるときに主人公だけ選ばれなかったんだよね、うん、であれと思ったら主人公はその記憶を継ぐものとして選ばれて、うん、どっかの小屋に通うことなんだよね、うん、でまあそこで歴史を前任者から聞いてるうちに、うん、人間とはという部分を知って知ることによってだんだん色が見えてくるんだよね、うん、感情がない、まあ主人公も感情ないわけじゃないんだけど、感情がだんだん表に見えてきて、色が見えることによって性欲とかも生まれるんだよ。もうなかったんだよね今まで性欲、うん、白黒だから、うん、なんだ色が見えることによってなんかその欲が出てきて、うん、して色が出ることによって差別も生まれると、肌が黒い人と白い人とか分かるようになるから、うん、まあ、そういう部分がまあ分かってくる過程はあるんだけど、うん、面白くなかったね。
面白くないよ、なんか面白そうな感じで聞こえたけどな。
いやなんだろう、もう見たことあるやつだね。
本当
最後は良かったよってやつだよ。
ミスターノーバディ。
はい。あ、ね、ドラマ、イフもしも2つの選択肢ではなく複数の選択肢が選んだ人生の結末まで見ることができるなんて楽しいね。主人公にとってどの選択肢が幸せだったのか、見ている側も簡単に言えない演出も良かった。日本語吹き替え版で見たかった。うん、要はあれだよね、主人公がどの女の人と付き合ったらどんな生活をするかって、なんか映画あるでしょ、そういうの。うん、それが、まあ、そのまあ付き合った女性を4人ぐらいと付き合ったエピソードが同時進行するんだよね、うん、してうまい具合その交差するんだよねドラマの中で、うん、そのもう違う主人公同士が、うん、もう落ちぶれてる主人公もいれば、うん、その女の子と付き合ったことによって落ちぶれてたり成功してたり、うん、してまあこういう人生なんだなっていう、うん、幸せだけどどん底に落ちたりとかさ、うん、っていうのを楽しめる作品だな。
まあ面白かったかどうかは、
まあまあ面白かった、うん、ギーバーよりは。あ、うん、
コズモポリス、
ああこれもあの高橋よしきさんのラジオでやってたんだけど、うん、これはあれはもうリムジンの中での話なんだよね、うん、リムジンに乗ってて主人公が若い主人公乗っててそこでのドラマなんだよね、うん、でも外はもう暴動が起きてんだよね、うん、で主人公の目的はリムジンに乗って、まあ、
それ走ってるの？
ゆっくり走ってる、
ゆっくり走ってる、
もう暴動起きてるから、うん、もう渋滞してんだよね、うん、でそのゆっくり走ってるから、まあ、して経営者でもお金持ちなんだよね、うん、 でその友達だったり会社の人間だったり取引先だったり娼婦だったりいろんな人がそのリムジンに来ると、
うん、
で、まあ、最後どうなるか主人公の目的は髪を切りに来ただけなんだでも、まあうん、まあ仕事の話はもうリムジンの全部、うん、そのリムジンの中でおしっこもできるんだよ、
う
ん、もうずっともうそこでもうそこはもう最新式なのさ、うん、コンピューター SF 的に、
うん、
でも主人公の目的は髪切りたいけど、
うん、
行くまでの間にいろんなことが起きると、
うん、でも面白いの？
あ、見てて楽しかったよ。なんかクローネンバーグの作品なのに。
あ、クローネンバーグなの？
うん、
ストレートアウターコントン。
はい、これ今日見たよ。
勝長谷さんのおすすめして
言ってたやつだよね、
うん、
あの前、
うん、
いやこれねやっぱ音楽映画としては最高に良かったわ。
本当？
かなんだあのもうラップもうね埼玉のラッパーを、
うん、
このメンバーがもしかして成功したらこうなるんじゃないかっていう。
マジで？
もうなんだろうねこの今までさまあこの大抵さなんだっけあの今まであなたバンド映画って結構見たでしょ、
うん、
あポール・ダラ出てたやつも、うん、ピーチボーイズの、
うん、
あれみたいな不幸になる、ま、やっぱりさのし上がってもう売れると、
うん、
どん底から這い上がっても成功者となってバラバラになる、
うん、
してまたくっつく、
うん
なんかこのくっつき方がかっこいいんだよね。
マジで感動はする？
いや感動するやっぱ最後は金子っていうかそのくっつくときはやっぱり、
うん、
やっぱねバラバラになるときはやっぱりね絡んでくるお金絡みでみんなバラバラになるんだけど、
うん、
そのやっぱ友情というか、
うん、
電話でみんなそれぞれピンでもう、まあ、天才がね、まあ、書いたんだけど、
うん
まあ、実話だけにラストはしかしバッドエンドなくてよかった、
うん、
と知識がない人間の感想である。天才が2人、点々で3人が集まったグループ、そしてエンドロールのコメントが豪華なこと、あのボディーガードがねって書いてんだけど、
うん、
もうこれ実話だから、エンドロール流れるときに、エミネムとか出るんだよね。
そう。
うん、もういや、だから実話の話で、そのストレートアフターコンプトンの、
うん、
いやその出てたメンバーたちにの弟子みたいな、もう尊敬してるから。
うん、
その中でもね、ドクター、なんだっけな。
どれ
どれ、
うん、
そうドクターどれをみんな支持ドクターどれもメンバーなんだけど、
うん、
ドクターどれみんな支持してんだよね、
うん、
あの人のおかげで今俺あるんだよ、う
ん、
ドクターどれともう一人なんかなんだっけ名前忘れちゃった
ノトリアス
ノトリアスノトリアスも出てたけどそまたそのドクターどれと
スヌープ
E とスヌープいやスヌープはよくわかんないなさ E というなんかエディなのか、
うん、
E もう一人3人でそいつがすごかったその3人がもうないやバラバラになってまた最後ドクター・ドレイもドクター・ドレイが戻ってくんだら俺も戻るって、まあ、2人のね超有名になった2人がそしてもう一人の主人公的な人がそのつなぎ役になって電話でその、ね、やり取りする感じがまた前みたくやろうぜみたいなもう埼玉のラッパーみたいな感じでちょっとね電話そのドクター・ドレイの感じがリアクションが良かったんだよね、
うん、
もうこの電話待ってたみたいな感じ、
うん、
俺も実はその電話聞いた時にみんなちょっとニコってするちっちゃくねするところが、ね、大喜びじゃなくてなんかまたやろうぜまた一からさってドクター・ドレイかっこよかった
見てみよ う,
そう、ね、いやこれもう1週間連続だよ、
うん、
これね良かったもう1回見たいの
あ最後に埼玉のラッパー3と埼玉のラッパーって書いてあるんだけど
うん、これもう一応見てみたよ
あ
一応いやもうねやっぱ見とかないと
あ
やっぱ1は1で面白いし3は3で面白い、うんまあ、でも1と3つながってるから、
うん、
やっぱ1の切なさと、うんまあ、1は若いよねみんな
1はね
若いんだよまだまだ子供だよね
青春ものでもあるから
やっぱミヒロが良かったね。ミヒロだけ大人、かわいい。もう大人なんかあそこに入れないって感じでも田舎に行くとあの仕打ち、
うん、
AV 出てたっていうあの感覚がすねやっぱり痛いね。
痛い
ね。わかるだけに。おたるみたいな。
おたるだよね。
本当ね。あのおたるの味噌を置けば言ってあいつエロ。そんな感じ。まあそんはい。
まあ以上でまあ今回の、
まあ、9月に見た映画シリーズ。
映画シリーズはこのですね、
はい。
どうでした9月。 先生のクラ
ス。もうボロボロでしょ。ボロボロ。もうツイッター見てるとね、多分、今、わかんない。これ配信してる頃、もう生きてるかもわかんない。
いや、
本当にね、ボロボロ。もうこれ映画、映画見すぎも良くないかなって最近も気づいたんだけど
ね。いやだから、何の映画を見るかだよね。そこ、そのタイミングでね。もう、自分の精神
なんかね、そう。だから映画見て睡眠を削ってるみたいな感じの生活してたから。眠れないから映画見てるっていう部分もあるから、ちょっとね、そこの病気はちょっと気をつけた方がいい。
いいんじゃない、でも、なんかちゃんと合う映画を見てね、それで。
まあ楽しめたらね、娯楽はね。楽しめ
たら。
そう。
ね、多少眠らなくても、それで、ね、いける記憶にもなるかもしれないし。まあ、なんか解決するかもしれない。
あとね、やっぱり映画見る理由としてはさ、やっぱ、まあヒント、生きるヒントをもらうために音楽を知りながらさ。そこはね、あるんだけど、自分の中のテーマとして。もう結構あるんだよ、やっぱり映画みんな我慢してんだなって思いつつ。我慢してるの死んじゃうけど、大体自殺しちゃうんだけど。なんかそれはね、感じるね、皆さんも。まあやんね、こうやって元気なふりして病んでる人もいっぱいいるだろうけど。
いやまたね、あれで、バックトゥーザフューチャー見たまた。
そしたら、あらら。
絶対復活するから、そしたら。
いやね、バックトゥーフューチャーもなんかあれだよね、 YouTube で予告編アップしてるよね、4の。
ああ4の前見なかったっけ。
そう、前見て、
前見てるね。
あれも時々見るよ今も。
いや1作目だって、1作目見なってもらった。
ねえ、だからね、本当に悩むよ本当。まあね、そんな暗い話しょうがないんで、
いや
楽しくみんな行きましょう。まあ人生仕事だけじゃないからね。
いや
ミスターゴキブも今これね言ってる頃、きっと彼女と今日本ハムファイターズの、
それは関係ないか
な、優勝の何かをやってるかもしれないから
ね。バックトゥーザフューチャーだ。あれ見れば大丈夫、復活するから。
まあ年内ね、年内に見ようかな。
ね、見な、もう本当に。
あとまあチラシをこうやってね、今持ってるガンダムもオリジンが読んでるよ。
ああ、
見たこと全く知らない。
全く知らないもんね。自分インフェルノ見たいんだよな、トム・ハンクス
の。あのシリーズじゃない、これ。
あのシリーズだよ、これ。この三、ダヴィンチコード、天使と悪魔の次のやつ。
あれは参勤交代リターンズは？
だからなんでそれ
言ってんの？怖えな。
そこ地面切れる。
なんでクラノスケなの？
いや
あとこれね、黒子のバスケ、インターカップ総集編、ね、またやる、ね、映画としてこれアニメのね、テレビやったやつを映画またやるんだなっていう。
あとこれ内村のあの金メダル男ってなんかちょっと興味引かれるな、若
干。ああもうちょっと黒子のバスケなし？これもマジックだよ。
あ、ミスディレクションで
しょ。ミスディレクション、黒子哲也。そう。まあ、もうやってんじゃないこれ、金メダルのとこ。
いや、まだだよ。
あ、まだなんだ。
うん、10月って書いてるでしょ。
あ、そうなんだ。うん、あ、これあれ、平成ジャンプの人でしょ。
うん、そうだよね、1年ね、うん。デスノートはどう
ですか。あ、これ新しいのちょっと興味深くない、うん、オリジナルストーリーでしょ、うん、
これ
続編でしょ。そのだからあの事件から10年後って書いてるよ、
うん、
ちょっと興味は湧くよこれ。
湧くよね、
うん、どうやっぱね、まあ漫画原作にはかなわないだろうけど、あのぐらいのクオリティーになんか見たいよね、もう一回ドキドキしたい、
うんうん、
ねえ、まあリュークでしょまた、うん、きっと死神は、うん、ジェイソン・ボーン、
ジェイソン・ボーンはな、もういいかなっていう感じもするんだけど。
で、スーサイドスクワット
見たね。
スクワット、あ、これね、うん、漫画は好きだったからね。みさこき見たの？
いや、まだちょっとそれ言えない。
なんだそれ。お、ね、刀っていう。
刀ね。
あとは、あ、これね、声の形ね。これは漫画から大ヒットしたやつ。耳がろう者の話だね。うん、グランドイリュージョン、見破られトリック、
うん、
あ、何者って、これもなんか評判高いよね。有馬かすみ出てくる、嘘を見つかる。
いやいや別に、
あ、浅井龍じゃん、霧島の人だ。
へ
え、あんな片安高だ、これ、うん、この音楽、
うん、
すごいじゃん。まあね、そんな感じでぼちぼちね、
うん、
はい、この辺でお開きとさせていただきたいと思います。
はい、
あ、皆さん、そして10月お会いできる日を、お会いできなかったらすいません。
はい、先生はもうねあの世に行ってるかもしれないね。
本当にわかんないけど、まあ、それでは皆さん、したっけ
したっけ。